続きまして朗読のコーナーに移ります。本日も、朗読は藤井めぐみさんですが、前回に続きまして今日は鍋神の怒り後半をお聞きいただきます。前半のあらすじです。子供のいない裕福な夫婦のもとによく遊びに来る子供の中に、顔がおできだらけの子供が一人いて、なかなか治りません。その子供の顔が治るために奥さんはいろいろ努力をしてみますが、その治らないわけを後半でお聞きいただきます。藤井めぐみさん、お願いします。
私は座って家の中を改めて見回して、本当に驚きました。ろ過ぎにかけてある鍋は何年も洗ったことがないらしく、鍋の本体がわからないぐらいに似たもののくずがこびりついています。鍋のつるを通す穴も塞がり、鍋の耳も真っ黒な団子のようになっているのです。私は昨夜火の神が聞かせてくれた夢の話を貧乏者の妻に言って聞かせました。さあ急いで鍋を洗いなさいと大きい声で言いますと、女は泣きながら、私が悪いばかりに子供につらい思いをさせていたとは本当に申し訳がないと言いながら立ち上がって、早速鍋を洗い始めました。鍋の内側は物を煮た時の焦げ付きがそのままになって熱いかさぶたのようになり、外側は煮炊きの時の吹きこぼれと酢が幾重にも層をなしていました。内側や外側の汚れを貝殻で削り取り、何度も何度もお湯につけ、あるいは水で流して洗っているうちに、ようやく鍋の本体が見えてきました。木灰をつけてこすると、鍋は全く新しい時のように美しい鍋になりました。鍋を洗っている間に、私の夫は稲雨を削り、その稲雨を鍋の神様にあげながら、至らない貧乏女が気づかなかったばかりか、長い間このような辛い思いをさせてしまい、本当にすみませんでした、どうぞお許しくださいと、私の夫と貧乏男は鍋の神様に心から謝罪の言葉を述べました。そして火の神様へも稲雨をあげて、火の神様から鍋の神様にお詫びを言ってくださるようにお願いをしました。そのことがあってから2日3日と過ぎていくうちに、かさぶたで目が塞がりそうになっていた女の子の顔は、日一日と元に近いような顔になってきたのです。それからどのくらい日を経たことでしょうか、あの醜い汚いかさぶただらけの女の子はすっかり美しい子供になったのです。私は我がことのように嬉しく思い、見違えるほどになった子供を抱きしめて嬉し涙を流すと、子供も一緒に涙を流して喜んでくれました。女の子はその後はみんなが一緒に遊んでくれるし、だんだん明るい子になり、私の家に泊まることもできるようになりました。これに懲りた貧乏女が家の中もちゃんと掃除をし、鍋も一度使うごとにきれいに洗うようにしてからは、少しずつ暮らしが楽になったようです。そのうちに私どもはあのかさぶただらけの子供であった女の子と、もう一人男の子をもらい受け、自分の子供として育てることにしました。貧乏男も狩りの上手な私の夫と一緒に漁に行き、いろいろと仕事を手伝い、肉をもらってどうやら食べていかれるようになりました。そのうちに私がもらって育てた男の子供が一人前の大人になって、お嫁さんをもらって たくさんの子供が生まれました。昔貧乏であったあの夫婦の子供たちも今では狩りが上手になって食べることにも困らなくなりました。私のところへは両方の孫たちがたくさん遊びに来て、いろり端を走り回り、私はそれを見て笑い転げながら楽しく暮らしています。私が若い時に鍋を洗わない母親の子供がかさぶたに覆われたことがありましたが、神のお告げで直すことができました。だから今いる女よ、鍋は一度使うごとにきれいに洗いなさい。そうしないと神様が怒って罰を与えるものだから、と一人のおばあさんが語りながら世を去りました。
はい、藤井めぐみさんありがとうございました。茅野茂著著アイヌの昔話より鍋神の怒り後半をお聞きいただきました。